このテープでは、県政だより33高知2018年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知幕末維新博地域会場、室戸市のキラメッセ室戸クジラ館、ピックアップ1、2ページ、南海トラフ地震への備え、高校生防災リーダーの育成。ピックアップ2、3ページ。高知県功労者表彰、高知県文化賞。特集4ページ。学力向上に向けた取り組み。連載コーナー、土佐の維新人5ページ。県立中村高等学校、自主防災組織、NDSD。山口大樹さん、影山七菜子さん、浜田健生さん。情報広場6ページ、催しその1、第5回ルミエールフェスタ、その2、高知家ビジネスプランコンテスト、プラン募集、その3、NHK みんなでどーもくん公開収録、その4、四国の業界研究フェア、その5、平成30年度年末年始の交通安全運動、その6、生涯現役実現のための再就職へ支援セミナーと企業合同説明会。その7、第22回人権ふれあいフェスタ。その8、障害者週間の集い。その9、12月の高知競馬。募集その1、介護助手として働きませんか？その2、足摺海洋館の指定管理者。試験その1、高知県ようやく筆記者認定。その2、危険物取扱者、オツ種第4類。その3、高知県産業振興センター、職員採用。お知らせその1、一般国道56号片坂バイパスが開通しました。その2、個人住民税の特別徴収について。その3、お薬に関する通知が届いたら、医師や薬剤師にご相談ください。その4、平成30年住民生活総合調査へご協力ください。その5、12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間。講座その1、男女共同参画講座、現代人が感じるジェンダー、女らしさ、男らしさに惑わされない生き方を学ぶ。その2、命の電話相談ボランティア養成講座。その3、県立林業大学校短期課程リカレントコース。その4、読解力について考えるフォーラム。県立施設のご案内7ページ。美術館その1、義年激動の時代を生きた奇才浮世絵師。その2、石本康弘写真展、建築家磯崎新太、内藤博士の仕事。牧野植物園その1、クリスマスホリデー。その2、夜間開園クリスマスナイト。文学館、映画上映会、ランプを見る、黒トカゲ。埋蔵文化財センターその1、特別展、土佐焼き物のなりわい、展示品解説。その2、遺跡解説会、高田遺跡。歴史民族資料館その1、ミュージアムトーク。その2、コーナー展、干支の玩具、い。高知城歴史博物館その1、福を呼ぶ城泊のお正月。その2、歴史になった幕末維新、記憶から記録へ。野市動物公園その1、動物園のクリスマスデイ。その2、野市動物公園写生コンテスト作品展。芸生天文学習館、天体観測学習会。高知県推計人口8ページ。33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。12月号の表紙は、四国高知幕末維新博地域会場の室戸市のキラメッセ室戸クジラ館です。肉や骨、油、ヒゲまで余すことなく活用できるクジラ。日本列島を回遊するクジラの通り道だった室戸沖で、江戸初期から近代まで 室戸市では捕鯨をなりわいにして栄えていました。キラメッセ室戸クジラ館ではその捕鯨の絵図をデジタルアート化したシアターやクジラが目の前に現れる瀬古船のバーチャル体験などで当時の技法や歴史を紹介しています。また夏にはクジラ船競争大会も開催。運が良ければクジラに出会えるホエールウォッチングもぜひ体験してみてください。表紙では館内を泳ぐように展示された巨大なクジラと瀬古船の様子を紹介しています。また室戸市の一押しとして西山金時を紹介しています。水はけの良い海岸段丘の西山台地で室戸の潮風と温暖な気候に育まれた金時芋、ホクホクとした食感と甘さのバランスが絶妙です。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。南海トラフ地震への備え、高校生防災リーダーの育成。県では高知県の未来を担う高校生たちが地域の防災リーダーとして活躍できるよう、高校生たちの主体的な防災活動を支援しています。高校生たちの取り組み。高校生たちは平成28年度に開催された世界津波の日高校生サミットインクロッシオにおいて世界30カ国361人の高校生により採択されたクロシオ宣言に基づき様々な活動に取り組んでいます。クロシオ宣言。私たちは学びます、行動します、作ります。防災学習。6月に学習会に参加し、県の南海トラフ地震対策の学習や学校での活動について意見交換。8月に被災地を訪問し、震災学習、現地高校生との交流学習などを実施。11月に世界津波の日高校生サミットへ参加。防災活動例。小学校での防災紙芝居、嶺北高等学校。住民一人一人の避難マップの作成、須崎高等学校。避難誘導灯の作成、須崎工業高等学校。防災食の研究、室戸高等学校。防災新聞の発行、高知丸の内高等学校。平成30年度高知県高校生津波サミット、12月15日土曜日開催。参観自由です。県内の高等学校特別支援学校高等部の代表生徒が一堂に会し、今自分たちができる防災活動について話し合います。高校生たちと一緒に防災について学び、考え、取り組んでいきましょう。開催内容、午前。場所、高知県立大学、高知工科大学英国寺キャンパス教育研究棟。内容、グループ協議、高校生の取り組み発表、意見交換。午後、場所、高知大手前高等学校芸術ホール。内容、講演、東日本大震災を経験した学生からのメッセージ。全体会、被災地訪問及び世界津波の日高校生サミットの報告、グループ協議の報告、来年度に向けた取り組み発表。以上について詳しいことは県教育委員会学校安全対策課、電話番号 088-821-4533 までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次はピックアップ2です。高知県 功労者表彰、高知県文化省、様々な分野で県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化省受賞者の皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。高知県功労者表彰を受けられたのは、次の16名の皆様です。地方自治、四万十市在住、元四万十市議会議員、藤田豊作さん、80歳、日高村在住、元日高村議会議員、岡本光雄さん、69歳、奈半利町在住、元奈半利町長、斉藤和孝さん、67歳、商工業、四万十市在住、元高知県商工会連合会会長、浜田敦夫さん、64歳、農林業、南国市在住、高知県園芸農業協同組合連合会代表理事会長、広田健一さん、71歳、水産業、土佐清水在住、土佐清水かつお節水産加工業協同組合代表理事組合長、竹政義八さん、70歳、建設業、高知市在住、元一般社団法人高知県設備協会副会長、上田光一さん、76歳、社会福祉、高知市在住、高知県民生委員、児童委員、協議会、連合会理事、藤崎忠夫さん、69歳、大豊町在住、高知県民生委員、児童委員、協議会、連合会副会長、上村明宏さん、66歳、保健衛生、高知市在住、松岡胃腸科内科院長、松岡連三さん、75歳、高知市在住、学校法人龍馬学園龍馬看護福祉専門学校副校長、徳弘京子さん、68歳、南国市在住、公益社団法人高知県獣医師会副会長、佐野明彦さん、64歳、高知市在住、一般社団法人高知県歯科医師会専務理事、野村圭介さん、63歳、高知市在住、元一般社団法人高知県臨床検査技師会会長、小倉克美さん、61歳、災害防除、高知市在住、高知市消防団高須分団分団長、福井正和さん、68歳、黒潮町在住、黒潮町消防団団長、杉本正盛さん、63歳、高知県文化賞を受けられたのは次の方です。文芸書道、香美市在住、岡崎大雲、本名岡崎 正夫さん、86歳。以上、功労者表彰について、詳しいことは、県庁人事課、電話番号、0888239601。文化賞について、詳しいことは、県庁文化振興課、電話番号、0888239793までお問い合わせください。以上で、ピックアップ2を終わります。
次は特集です。タイトルは、学力向上に向けた取り組み、平成30年度全国学力・学習状況調査の結果です。県では第2期高知県教育振興基本計画において、学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたち、郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲げ、日本や高知の未来を切り開く人材の育成を目指して、知、徳、体の調和の取れた主体的に生きる力を育んでいくための取り組みを進めています。特に知の分野では次のことを目標としています。目標、小学校、全国上位を維持し、さらに上位を目指す。中学校、全国平均以上に引き上げる。今回この目標達成の指標となる全国学力・学習状況調査の結果とその概要、そして学力向上に向けた取り組みをご紹介します。なお、全国学力・学習状況調査とは、小学6年生と中学3年生を対象に、平成19年度から国語、算数、数学の学力と生活習慣や学習状況などを調査するものです。本年度は3年ぶりに理科も実施されました。まず、県内小学生の学力の状況について紹介します。全体として全国上位を維持しています。国語、算数において、思考力や判断力、表現力を問う B 問題は昨年度よりも向上しました。知識を問う A 問題で、意味などを問う問題が増加したことにより、昨年度を下回りました。課題として、単に漢字や計算の練習量を増加させるばかりではなく、その意味や本質をつかませる学習を進めていくことが必要です。次に、県内中学生の学力の状況について紹介します。全体として全国平均との差を縮小しています。国語は A 問題、B 問題ともに昨年度よりも向上しました。数学は B 問題は昨年度全国平均に近づいていたものの再び低下しました。課題として数学では式やグラフなど数学的な表現を用いた説明を多く取り入れるなど、さらなる授業改善が必要です。今回の学力調査の結果を踏まえた今後の取り組み。取り組み1、教員の授業力の向上。その1、教員同士がチームを組むチーム学校を構築し、教員同士が学び合うことで授業力の向上を図る。中学校では複数の教員が同一学年の同一教科を担当する教科の立て持ちや、同一教科の教員がいない場合は、教科の枠を超えた 教科間連携などの仕組みを充実させる。小学校ではベテランや中堅の教員が助言や指導を行うメンターとして、チーム内で学び合うメンター制を導入する。その2、今回の課題を踏まえ、単に知識や技能を習得、習熟する授業から、知識や技能を活用する力を育成する授業への転換を進める。その3、新学習指導要領に新たに盛り込まれた思考力や表現力などの資質、能力を育成する指導方法を教員が学ぶための研修会を各地で開催する。なお、新学習指導要領とは、全国どの地域でも一定の水準の教育を受けられるよう、国が定めた要領のことで、小学校は平成32年度から、中学校は平成33年度から全面実施されます。取り組み2、学習機会の充実。厳しい環境にある子どもたちが多い現状も踏まえ、学習のつまずきに早期に対応し、きめ細かな個別指導や学習指導を行うために、放課後や長期休暇などの時間を利用して、学習機会の充実を図る。県では引き続き、子どもたちに確かな学力を育むために、全力で取り組んでまいります。県民の皆様におかれましては、家庭、地域、学校が一体となって子供を育てることができるよう、学校や地域の教育活動にご参画くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、高知県教育委員会小中学校課、電話番号 088-821-4908 までお問い合わせください。ホームページは http://www.perefe.kochi.lg.jp/sohiki/310301です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、土佐の維新人です。このコーナーでは、維新の志士のように土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介しています。12月号では、学校と地域の防災活動を担う NDSD、若い彼らが活動してきた姿と、これから目指す目標についてお聞きしました。若い視点で防災の必要性を広める。県立中村高等学校自主防災組織 NDSD、山口大樹さん、影山七子さん、浜田健生さん、川坊、世界津波の日高校生サミット in 黒潮の開催をきっかけに、昨年の高知県高校生津波サミットには53校が参加するなど、県内の高校では今防災への関心が高まっています。中でも昨年7月に中村高校の生徒会が立ち上げた自主防災組織中村ディザスターセルフディフェンス、通称NDSD の活動は地域密着型でかつユニーク。高校での防災啓発活動はもちろん、オリジナルの防災キャラクター川坊と小中学校で防災講座をしたり、避難所マニュアルの作成や住民と避難訓練をするなど、防災の重要性を身近に感じてもらおうと取り組んでいます。現在その中心となって活動しているのが、生徒会長の山口さん、副会長の影山さん、今年の世界津波の日高校生サミットで発表した浜田さんです。 今年8月には避難所マニュアルに沿って地域住民と避難所開設訓練を実施。山口さんによると、避難所の区割りや怪我人の搬送、テント張りを協力して行いましたが、受付の誘導がスムーズにできないなど反省点ばかりだったそう。住民の皆さんとすぐに改善策を出し合いました。この失敗をバネに繰り返し訓練をしていきます、と影山さん。今後は英語版も作るとのことで、誰もが理解でき、実際の災害時に役立つマニュアル作りを目指しています。さらに活動は発展し、四万十市の鳥、カワセミをモチーフに、羽のポケットに笛などの防災グッズを忍ばせた防災キャラクター、カワボーを誕生させた NDSD。このキャラクターが誕生したのは、住民の防災に対する意識をもっと高めてもらうためでした。発案者である山口さんは、川坊をきっかけに防災にあまり興味がなかった人にも興味を持ってほしいとキャラクターが発信するツイッターも作り、今年のゆるキャラ R グランプリにもエントリー。防災講座では小中学生から大人気で、講座のオファーも増え始め、NDSD の活動は徐々に広まっています。今年10月31日には、和歌山県での世界津波の日高校生サミットにも参加。県内外、世界の高校生とも交流を深めて、防災の重要性をもっと学んでいきたい、と意気込む浜田さん。地域と学校が連携して、みんなの防災の意識を高めたい、と、若い視点で防災の必要性を広めていく彼らの活動を手本に、防災活動に取り組んでいきましょう。以上について詳しいことは、四万十市中村丸の内24の高知県立中村高等学校、電話 0880-34-2141 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.kochinet.ed.jp/kennakamura-jh/ です。以上で土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催しのお知らせです。9件あります。その1、第5回ルミエールフェスタ。目が見えない、見えにくい方をサポートする便利グッズの即売会や、最新の福祉機器の展示、盲導犬セミナーなどを実施。午後1時30分からは、バリアフリー映画、唇に歌おうを上映します。日時、12月16日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所、高知市大手筋にあります、大手ピア4階、集会室、研修室、ホール、参加料無料。詳しいことは、大手ピア高知、声と展示の図書館、電話、088-823-9488 までお問い合わせください。その2、高知家ビジネスプランコンテスト、プラン募集。地域経済の活性化につながるビジネスプランを幅広く募集します。入賞プランには、事業化支援のための賞金、補助金を提供し、プランの実現を強力に後押しします。応募方法などの詳細はホームページをご覧ください。応募内容、高知県の地域に根ざすビジネスや地域課題の解決につながるプラン。本選、平成31年3月予定。受賞特典、事業化までのサポート、事業化に向けた賞金、補助金。予定。 最優秀賞1件、上限200万円、優秀賞最大4件、上限50万円。対象、高知県内において起業を予定している方。詳しいことは、高知県庁産学官民連携企業推進課、電話 088-823-9781 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/12170/にも詳しく掲載しています。その3、NHK みんなでどーもくん公開収録観覧募集。観覧をご希望の方は NHK 高知放送局ホームページからお申し込みください。日時、平成31年2月3日日曜日午後3時から午後4時15分まで。場所、高知市本町にあります県立県民文化ホール。募集人数1200人。応募期限、平成31年1月4日金曜日午前11時59分。申し込み方法、NHK 高知放送局ホームページ。詳しいことは、NHK 高知放送局、電話 088-823-2300 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.nhk.or.jp/kochi/ にも詳しく掲載しています。その4、四国の業界研究フェア。四国それぞれの県から6社が参加し、ブース形式のプレゼンテーションを実施。それぞれの県の公務員による仕事紹介も実施します。日時、12月8日土曜日、午後0時30分から午後5時まで。場所、大阪府大阪市中央区難波御堂筋ホール。対象、四国への UIJ ターン就職を希望する学生。参加料無料。詳しいことは、四国の業界研究フェア事務局、株式会社マイナビ内、電話 087-811-9632 までお問い合わせください。その後、平成30年度年末年始の交通安全運動、県内全域で実施し、初日は帯屋町アーケードにて、街頭啓発を行います。日時、12月6日木曜日から15日土曜日、1月8日火曜日から17日木曜日。詳しいことは、高知県庁県民生活男女共同参画課、電話 088-823-9319 までお問い合わせください。その6、生涯現役実現のための再就職支援セミナーと企業合同説明会。再就職をお考えの方のためにセミナーと企業約10社による合同説明会を開催します。日時、平成31年1月22日火曜日午後1時15分から午後5時まで。場所、安芸市寿町にあります安芸市総合社会福祉センター。対象、55歳以上の働く意欲のある方。募集人数100人。参加料無料。申し込み期限 1月22日火曜日まで、なお当日受付できます。申し込み用紙配布場所、高知県経営者協会。申し込み方法、電話、ファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県経営者協会、生涯現役促進地域連携事業事務局。電話、088-879-1907。ファックス、088-879-1908です。その7、第22回人権ふれあいフェスタ、人権週間12月4日から10日に合わせて人権問題への関心と理解を深めるイベントを開催します。催し、中村あたるコンサート、それいけアンパンマンショー、ココルン紙芝居、新聞バッグ作り、昔遊び、ボッチャ体験など、日時、12月9日日曜日、午前9時30分から午後3時30分、雨天決行、場所、高知市帯屋町にあります、高知市中央公園。詳しいことは、公益財団法人、高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その8、障害者週間、12月3日から9日の集い、障害のある人とない人との交流を深めるイベントを人権ふれあいフェスタ内で開催します。心の輪を広げる体験作文、ポスター、表彰式、介助犬デモンストレーション、ふれあい体験など、日時、12月9日日曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。場所、高知市帯屋町にあります高知市中央公園。詳しいことは、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9633 までお問い合わせください。その9、12月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。1日土曜日、2日日曜日、8日土曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、28日金曜日、30日日曜日、31日月曜日、12月15日土曜日、準重賞横浜特別、28日金曜日、重賞高知市長商店第40回金の蔵賞、31日月曜日、重賞グランプリ第49回高知県知事賞。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は、募集のお知らせです。2件あります。その1、介護助手として働きませんか？介護事業所などで清掃や配膳、利用者の見守りなど、短時間で補助的な仕事をする介護助手を募集しています。未経験、無資格の方も大歓迎。県内の介護事業所をご紹介します。詳しいことは、高知県福祉人材センター、電話 088-844-3511 までお問い合わせください。その2、足摺海洋館の指定管理者募集。 指定管理期間2019年4月から2023年3月4年間管理代行料4年間3億9963万円上限選定方法プロポーザル方式応募資格県内に本社本店を置く事業者または県内事業者と県外事業者で構成する団体など募集期限12月27日木曜日まで募集案内配布場所高知県庁地域観光課同じくホームページ応募方法持参郵送は必着です。お申し込みお問い合わせ先は高知県庁地域観光課電話088-823-9706です。次は試験のお知らせです。3件あります。その1、高知県要約筆記者認定試験、日時平成31年2月17日日曜日午後1時から午後3時30分まで、場所高知市朝日町にあります高知市障害者福祉センター。対象要約筆記者養成研修を修了した方または登録要約筆記方針員。出願期間12月1日土曜日から18日火曜日まで。募集案内配布場所高知県庁1階募集要項コーナー高知県庁障害福祉課県内のそれぞれの福祉保健所高知県聴覚障害者情報センター。出願方法持参郵送は簡易書き留め着です。お申し込みお問い合わせ先は高知県庁障害福祉課電話 088-823-9634 です。その2、危険物取扱者試験オツ種第4類、日時平成31年2月3日日曜日午前10時、場所高知市桟橋通りにあります県立高知工業高校、受験料4500円、出願期限書面申請12月13日木曜日まで、電子申請12月10日月曜日まで。募集案内配布場所県内それぞれの消防本部消防署高知県庁消防政策課一般財団法人消防試験研究センター高知県支部。出願方法書面申請持参郵送は消印有効です。電子申請ホームページ。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 780-0823 高知市佐園場町市の21四国総合ビル401一般財団法人消防試験研究センター高知県支部。電話 088-882-8286 です。その3、高知県産業振興センター職員採用試験、日時第一次試験教養試験適性検査小論文、平成31年1月13日日曜日、場所高知県産業振興センター。募集職種一般職、中小企業など支援業務経理業務など全般。採用予定人員若干名。募集期限12月14日金曜日。募集要項配布場所高知県産業振興センター。同じくホームページ、高知県庁県民室県外事務所東京大阪名古屋。申し込み方法持参郵送は消印有効です。 お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-5101、高知市布志田3992番地2、公益財団法人、高知県産業振興センター、電話 088-845-6600 です。次はお知らせです。5件あります。その1、一般国道56号片坂バイパスが開通しました。四国八の字ネットワーク3年連続3カ所開通の第1弾、四万十町西インターチェンジから黒潮拳の川インターチェンジまで、2018年11月17日土曜日開通。片坂バイパスの開通により、交通の難所や災害危険箇所を通らずに、高岡郡と畑郡の行き来が可能となり、地域経済の活性化や災害発生時の円滑な救援部隊の進出など、様々な効果が期待されます。また、2019年度には平田から宿毛、2020年度には高知から高知南と3年連続で高速道路の開通を予定しています。詳しいことは、高知県庁道路課、電話 088-823-9834 までお問い合わせください。その2、個人住民税の特別徴収について、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際に、合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。詳しいことは、それぞれの市町村住民税担当課、高知県庁税務課、電話 088-823-9307、高知県庁市町村振興課、電話 088-823-9316 まで、お問い合わせください。その3、お薬に関する通知が届いたら、医師や薬剤師にご相談ください。同じ効果の医薬品が重複している方に、医療保険者からお薬情報のお知らせをお送りしています。通知が届いたら、お薬手帳と通知を持って医師や薬剤師にご相談ください。詳しいことは、高知県庁維持薬務課、電話 088-823-9749 までお問い合わせください。その4、平成30年住生活総合調査へご協力ください。10月実施の住宅土地統計調査にご協力いただいた世帯の中から無作為抽出された方が調査の対象となります。調査票の配布がありましたら、調査にご協力をお願いします。詳しいことは、高知県庁住宅課、電話 088-823-9862 までお問い合わせください。その後、12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題をはじめ、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう。詳しいことは、高知県庁人権課、電話 088-823-9805 までお問い合わせください。次は、講座のお知らせです。4件あります。その1、男女共同参画講座、現代人が感じるジェンダー、女らしさ、男らしさに 惑わされない生き方を学ぶ。男性の悩み相談を受ける中で、さまざまな生きづらさに寄り添ってきた講師から、ジェンダー、社会的な性別役割と自分らしく生きるためのヒントを学びます。講師、濱田智隆氏、京都立花大学准教授、臨床心理士、日時、12月9日日曜日、午後1時から午後4時まで、場所、高知市朝日町にあります、高知男女共同参画センター、総礼、募集人数、先着30人、なお、託児あり、6ヶ月から就学前、無料、予約制です。受講料無料。申し込み方法、電話、ホームページ。お申し込み、お問い合わせ先は、高知男女共同参画センター、総礼。電話、088-873-9100 です。その2、命の電話、相談ボランティア養成講座。助けと励ましを求める一人一人に電話で寄り添う相談員を養成するための講座です。日時、平成31年4月から1年間。場所、高知市内予定。対象、20歳以上の方。募集人数50人。受講料25,000円。募集期限、平成31年2月15日金曜日。募集案内配布場所、高知いのちの電話協会ホームページ。なお、郵送で請求もできます。返信用82円切って同封のこと。応募方法、郵送、着です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0870、高知本町郵便局局留め、高知いのちの電話協会、電話 088-824-5002 です。また、ホームページ、http://k-inochi.sakura.ne.jp/ から申し込むこともできます。詳しいことは、高知県庁障害保険支援課、電話 088-823-9669 までお問い合わせください。その3、県立林業大学校短期課程リカレントコース。2つのコースがあります。まずは、木造建築施工コース。内容、中大規模建築の施工。講師、塩崎正夫氏、山佐木材株式会社。常務取締役技術本部長。日時、12月13日木曜日、午後2時40分から午後4時10分。12月14日金曜日、午前8時50分から午後4時10分。料金、1020円。次に、木質構造設計コース。内容、構造設計、許容応力度設計など。講師、山田紀明氏。山田紀明構造設計事務所。日時、12月17日月曜日、午後1時10分から午後4時10分。12月18日火曜日、午前8時50分から午後2時30分。料金無料。場所、上市土佐山田町大平にあります、県立林業大学校。募集人数、それぞれ先着20人程度。申し込み期限、それぞれの講座の1週間前。申し込み用紙、配布場所、 県立林業大学校ホームページ、高知県林業労働力確保支援センター、申し込み方法、ホームページ申し込み、ファックス、郵送は消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 782-0078、香美市土佐山田町大平80、県立林業大学校、電話 0887-52-5911、ファックス 0887-57-0396、E メール info@shien-center39.com です。その4、読解力について考えるフォーラム。読解力に関する研究の第一人者である新井紀子氏の講演や県内の学校からの研究発表を行います。講演、児童生徒の読解力の現状や課題、読解力向上へ向けてのヒント、講師、新井紀子氏、国立情報学研究所社会共有地研究センター長、教授、西次、平成31年1月22日火曜日、午後1時15分から午後4時30分まで、場所、高知市本町にあります県民文化ホールグリーン、募集人数先着400人、お申し込み、お問い合わせ先は県教育委員会小中学校課、電話 088-821-4735、 ファックス088-821-4926 です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。12月号では、全8施設のイベントをご紹介します。案内1、美術館。イベント2件をご紹介します。イベント1、吉俊激動の時代を生きた、鬼才浮世絵師。開催日、平成31年1月6日日曜日まで。入館料一般1100円、大学生800円。このイベントは、四国高知幕末維新博関連イベントです。イベント2、石本康弘写真展、建築家、磯崎新、内藤博士の仕事。開催日、12月23日日曜日祝日から、平成31年2月23日土曜日。石本と交流のあった2人の建築家を、オリジナルプリントで紹介。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、 電話 088-866-8000、 観覧料一般360円、 大学生250円、休館日12月27日から1月1日。案内に、牧野植物園、イベント2件をご紹介します。イベント1、クリスマスホリデー、開催日12月8日土曜日から25日火曜日、午前9時から午後5時。暖かな温室で、植物園ならではのクリスマスを過ごしませんか？期間限定のカフェでスイーツやドリンクも楽しめます。イベント2、夜間開園クリスマスナイト、開催日12月22日土曜日から25日火曜日、午後5時から午後8時、場所温室、参加料500円、ただし午後5時以降の入園です。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円、休園日12月27日から1月1日。案内さん、文学館、映画上映会、乱歩を見る、黒トカゲ、開催日12月24日、月曜日休日、平成31年1月6日日曜日、それぞれの日とも午後1時30分から、上映時間は86分です。原作、江戸川乱歩、監督、深作欣二、主演、丸山明宏、現在、宮明宏の幻の作品を上映。1968年、松竹。入館料、当日の観覧券が必要です。募集人数、先着50人。申し込み方法、電話、または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、観覧料360円、常設展も含みます。近く展開催中は500円、休館日12月27日から1月1日。案内4、埋蔵文化財センター。イベント2件をご紹介します。イベント1、特別展、土佐焼き物のなりわい展示品解説。開催日、12月9日日曜日。第1回目、午前10時から午前10時30分。2回目、午後2時から午後2時30分。土佐の焼き物生産の基礎を築いた陶工の歴史や窯跡の発掘調査の成果を中心に解説。募集人数、それぞれの回とも20人。当日の受付です。イベント2、遺跡解説会高台遺跡、開催日12月16日日曜日、午後1時30分から午後3時。江南市高田遺跡の発掘調査を開設。募集人数、先着40人。当日の受付です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1。電話 088-864-0671。入館料無料。休館日、土曜日、企画展以外の日曜日、祝日、12月29日から1月3日。案内後、歴史民族資料館。イベント2件をご紹介します。イベント1、ミュージアムトーク。開催日12月1日土曜日、午後2時から午後3時。維新が変えた庶民の暮らし展。12月9日まで 学芸員が解説。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。イベントにコーナー展エトノ玩具 E 開催日12月14日金曜日から平成31年1月27日日曜日、かわいいもの、ユニークなものなど、全国のイノシシの郷土玩具が勢ぞろい。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市お校長八幡 1099-1 電話 088-862-2211ファックス 088-862-2110 観覧料460円企画展開催中は510円休館日12月27日から1月1日案内6高知城歴史博物館イベント2件をご紹介します。イベント1福を呼ぶ上白の正月、開催日12月7日金曜日から平成31年2月3日日曜日、新年を祝うおめでたい美術品と合わせて、国宝高野切れ、重要文化財の太刀、両金光、70年ぶりに里帰りした掛川神社の太刀、二振りを展示。このイベントは四国高知幕末維新博関連のイベントです。イベント2、歴史になった幕末維新から記憶から記録へ。開催日11月23日金曜日祝日から平成31年2月3日日曜日。入館料700円。なお、11月27日火曜日から12月6日木曜日は500円。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話 088-871-1600 ファックス088-871-1619 観覧料企画展700円休館日年末年始も開館。案内7野市動物公園イベント5件をご紹介します。イベント1動物園のクリスマスデー2019年オリジナルカレンダープレゼント。開催日12月23日日曜日祝日、24日月曜日休日、午前9時30分から入り口ゲートでそれぞれの日とも先着100人にプレゼント。イベント2クリスマスコンサート、開催日12月23日日曜日祝日、午後1時30分から午後3時。イベント3、サンタからのプレゼント。開催日、12月24日、月曜日休日、午前11時。なお、9時30分から入り口ゲートで整理券配布。対象、小学生以下。募集人数、先着200人。イベント4、動物たちにクリスマスケーキプレゼント。開催日12月24日月曜日休日午後1時。イベント5野市動物公園写生コンテスト作品展、開催日12月9日日曜日から平成31年2月17日日曜日。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話 088-756-3509、入園料460円、休園日 12月3日、10日、17日、25日、29日から1月1日。案内8、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日、12月2日日曜日、14日金曜日、16日日曜日、25日火曜日、午後6時から午後8時、星空のきれいな芸星で、ウイルタネン彗星を見よう。参加料無料、募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、前日まで電話にて受け付けています。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は705,880人。前の月に比べ297人の減少です。そのうち男性は332,650人。前の月に比べ97人の減少です。女性は373,230人。前の月に比べ200人の減少です。世帯数は318,352世帯。前の月に比べ145世帯の減少です。三三高知2018年12月号の発行部数は34万部。発行は平成30年12月1日。編集発行は高知県広報広聴課。郵便番号 780-8570。高知市丸の内1丁目。2番25。E メールアドレス。11301@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は、広報・広聴課までご連絡ください。展示版・録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課電話 088-823-9634 までお願いいたします。また、高知県庁ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知12月号をお伝えしました。平成30年最後の師走となりました。インフルエンザが流行し始めています。インフルエンザは12月から3月頃までが流行シーズンだそうです。予防接種は毎年受けるようにしましょう。効果が期待できるのは5ヶ月間くらいだそうです。予防策として帰宅したらうがい、手洗い、必ず実行しましょう。外出時には鼻や口からの感染を防ぐため、マスクするのも一つの方法です。また、体の免疫力を上げるため、睡眠をしっかりとり、バランスの良い食事に注意することも大切です。皆様、お元気で良いお年をお迎えください。